秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書利用編集長、佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書利用編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしている番組です。山口さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、この番組ではたびたび佐々木さんのこだわりの食べ物とか、なんかその時のこだわりとか、なんかこの雑談タイムで聞いていて、先月だったかな、お蕎麦をずっと食べてます。あと、ある時はピーマンっていうお話もあった
り。ピーマンを生でボリボリ食べてる時期もありましたね。
最近どうですか？
そうだ、私、あれに最近ハマってるというか好きなんだ。マーラータン。
マーラータン、ああ、なんか、
血の虫。あります？
私ね、実はないんですけど、娘がすごくハマってて、今も目の前にマーラータンのインスタントのなんかカップが置いてあります。
やっぱりなんか若い女子がみんなハマってて。
ねえ、らしいですね。
都内マーラータン屋さんがめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。
どういうところが美味しいんですか？
いや、もう、私実は外で食べたことなく
て。家で作っている？
家で作ってるんですよ。調味料をいろいろ買ってきまして。
すご
っ。で、辛くして作ってるんですけど、外で食べると、いろいろ自分で野菜とかお肉とかを、トングでお皿に自分で入れて、自分の好みに作れるっていうのが多分、面白いっていうふうになってるのかなとか、って思ったりもするんですけど。
うんうん。
で、あと、中国のものなので、中国でしかないような、例えば豚の血を固めたものだったりとか、
うん、
謎の練り物だったりとかがあって、そういうのも楽しいっていうのもあるのかなと思うんですけどね。そう。私は春雨が好きなので、春雨を食べるためにマーラータンを作ってみたりですけど。
そうだ、なんか以前もね、春雨、作
ってる
っておっしゃってた。
そうなんですよ。私、白米が主食の日本人にと同じようにですね、春雨主食なので。
ヘルシーですね。
どうなんだろう。実は、糖質が高いんじゃないかなと思ったりもしてるんですけど、スープにしたり、炒めたりとか、いろいろチャプチェみたいな感じにしたりとか、韓国風がね。そう、みたいな感じで、マーラータン。ぜひ山口さん、今度マーラータン食べに行きましょうよ。
ぜひ教えてください、マーラータン。
私も初めて、ね、外に行くので、ちょっと初心者2人でよちよち行ってみましょうよ。
お願いします。ね、すごい流行っているのにまだ食べて
ね、お店によっては結構行列ができてたりとかするので。
そんなに人気なんですね。
そう、そうなんですよ。時間をずらして行ってみましょう。
うん、ぜひぜひ、ね。
ね。
皆さんはね、マーラータンいかがでしょうか。さてさて、今日はね、毎回いろんなテーマでお話ししていますが、今日どんなテーマでしょうか。
今日何話すか忘れちゃいました。
今日は、ちょっと何のテーマでしょうかって私振っていながら、一応打ち合わせでは、ですね。
すみません。
秘書さんの面接。
どうなんですか。もうすっかりもうマーラータンのことしか考えられなくなって、すいません、本当に。今日の夜も作ろうかしらなんて考えてたら。
ねえ、そうそうそうそう、面接のお話をしよう。
秋の夜長に、すいません。そうそう。転職したい秘書さんって、まあ、そんなに人数はいないのかなと思いながらも、ね、上司が、との連携がしっかりできたりすると、あんまり転職する意味もなかったりするのかもしれないんですけど、たまにね、企業から、秘書寮さんってたくさん秘書さんがこう集まってらっしゃるので、うちの会社社長秘書を募集したいんだけれども、秘書寮さんお手伝いいただけませんかっていうご依頼をいただくことがあるんですよ。
うんうん。
で、そんな時には私のメルマガにこんな求人がありますので、もしご興味ある方はどうぞっていう情報を掲載しているんですね。
はい。
もうだからもしこれを聞いてらっしゃる秘書さんで今後転職する可能性があるわという方はぜひメルマガ登録していただくと、たまにそんな情報が流れてくるんですけれども、
うん、
その後にね、面接を受けに行くっていうふうになると思うんですけど、秘書さんたち、もし転職することになったら、
はい、
秘書さんの面接って何聞かれるんだろうっていうのが最近の私の疑問でございまして。
何を聞かれるんですかね。
まあ、転職してる過去がある場合には、なんで転職したんですかみたいなことを聞かれると思うんですけど、秘書業務って割とどこの会社でも、割とこう言葉にしてしまうと、通り一辺倒というか、スケジュール調整、出張手配、お客様の来客対応お茶出しみたいな感じになってしまうので、なんかどんなこと聞かれるんだろうなっていうのがあって、なんかちょっと前に、もう1ヶ月以上前かな、にインスタライブをやった時に皆さんにそれを聞いてみたんでしょ。転職した時にどんなこと聞かれましたかみたいな。そしたらやっぱりなんか、そういう業務でやってきたこととか、あと、なんか、過去の失敗とそのリカバリー方法とか、あとなんか、自分がうまくできたこととか、達成できたこととか、成功体験みたいなことを聞かれたみたいなこととかもありましたけどね。
なんか就職のね、よく学生、まあ学生はちょっと違うのかな。面接で聞かれそうな項目ですよね。
そうそうそう、秘書さん向けの面接でね、どんなこと聞かれるのかなと思ったりしますか。山口さんも面接受けたことあります？
本当に学生の時ですね、就職試験以来、そういう
そっか。
転職の面接、一回転職はしたことがあるので、その時は受けましたけど、でも全然覚えてないですね。
そっか。
どう聞かれたんだろう。それこそ佐々木さ
なん
んも
か、
転職されてます
そう
もん。
そうそう。私、自分が、秘書として転職し、就職試験というんですかね、転職活動したのは1回だけなので、その時の経験なんですけど、やっぱ人事の方みたいな、の面接と、上司になる役員の方の面接って、やっぱり質問内容が違うなっていうのをすごく思って、人事の方とかだと、やっぱりそういうスキル的な、英語は TOEIC は何点なんですかとか、なんかワードエクセルは使えますかとか、そういうお話が主だったなと思うんですけど、実際の上司になる方との最終面接の時って、私の性格とか、物事の考え方みたいなことを炙り出すような質問が多かったなっていう記憶ですね。だからそのためには、なんか、そんなにスキル的なことを聞かれるわけじゃなくて、まあ、本当に転職したことがあったときには、転職、この時どういう考えで転職したのとか、なんで次の会社ここを選んだのとか、そういう、こう、何か大きな決断を下したときって、その人の、なんていうかな、考え方とか性格が反映される出来事だと思うので、そこを聞かれたな、と。で、それはなんで聞かれたかっていうと、私がどういう考え方をするのかとか、どういう判断基準を持ってるかっていうのを知りたかったんじゃないかなっていうふうに今思ってます。で、それを聞くことで自分と一緒に働くってなった時に気が合うのかとか、働きやすい相手なのかっていうことを知りたかったんじゃないかなって、まあ、勝手に私の想像ですけどね。
でも本当、そうするとあれですよね、面接の前に、やっぱり自分でもちょっとそういう見えるか、情報の可視化とか、ノートに書き留めて、こう、過去を振り返って、ちゃんと整えてから臨んだ方が
そうですね。
です
そう
ね。
ですね。過去その、まあ、転職経験がある方については、そこは必ず聞かれると思うので、なんで、転職したのかみたいなことは、まとめておいてもいいかなと思うんですけど、でもなんか、ぶっちゃけ転職するときって、前の会社が嫌すぎて辞めたみたいな本音があるじゃないですか。それをどこまで率直に言うかって悩ましいですよね。
本当ですね。まあ、それも表現ね、どんな言葉で言
ねえ。
えるかなんでしょうけども。
ね、会社の中にどうしても許せない上司がおりましてみたいなことも。
そうですよね。本当、最近の面接事情ってね、どうなってるんだろう。
ねえ、そうそうそう。
なんか、
でもやっぱりそれを、なんか、うまくポジティブにちゃんと伝えられるかとか。でも、やっぱりそこで、本当は本音があるのに、 あ、この人本音言わずに綺麗事だけで喋ってるなって思われると、それはそれでやっぱり響かないのかなと思うんですよね。
その辺、なんかそういうことを専門としてやってる方にも聞いてみたいですね。こう、秘書さ
確か
ん
に本
に、
当ですね。
みたいなね。
でも私が面接官だったとしたら、結構率直にちゃんと腹を割って話してくれる方が、感じがいいなって、一緒に働きたいなと思うかもしれないです。
いや、そうですよね。だって人間だから、ね、分かってくれますよね。こう、ね、
そうそうそう。
なんだろうな、本当に伝え方なんでしょうね。だって、それは事実だし、そしてもっと、ね、自分を別の環境でスキルアップさせたいって思いも本当だろうし、確かに。
そうですね。なんかその、どうしても許せん上司がいたっていう時に、それでどうしたのか。その人と、例えば、こういうことも話したし、こういう働き方もしたし、まあ、例えば周りにこんな風に、徒党を組んでみたりとか、いろいろこういう風にやってみたんですが、でも結局どうしてもうまくいかず、この人がいる限り私のキャリアはここでは伸びないって思って、だったらもう最後の決断として転職っていうのを選んだんですっていう、なんかそういう、この苦難にぶつかった時にどういう対応をするのかっていうところが聞き出せたら納得感はあるかなっていう気がしますね。
そうですね。いや、それは
なんかそこで嫌な上司がいたので辞めたんですっていうだけじゃなくて、嫌な上司がいた時にそこにどう立ち向かったのかっていうストーリーがあるといいんじゃないかなっていう気はしますけどね。どうなんだろう。正解はないですけどね、本当にこれも。
そうですね。これも正解だけど、でもその方が説得力はありますね。前向きだし。
そうですね、そうですね。どうなんだろう。まあ、それをね、面接官がどう取るかっていう、その面接官の思考もあったりとかしますけど、でも、そういうなんか自分の本音とか、自分の言いたいことを言って、あ、いいねって思ってくれる会社とか、いいねって思ってくれる上司と一緒に働いた方がいいと思うので、やっぱりここは取り繕わずに、全部私のことを見てくださいって言って、公開して、そこを評価してくれた会社に行くのが幸せなのかもしれないですよね、最終的には。
それはそうですね。本当だ、本当だ。もうなんか綺麗に見せようは絶対やめた方がいいですからね。
ねえ、そう、取り繕って採用されちゃったら、ずっと取り繕った人生を歩んでいかないといけない。
おお、苦しい、苦しい。い
疲
や、
れますよね。
ちょっとぜひこの、ね、転職経験ある方いたら、ちょっとこんなんだったよみたいな情報もあったら教えてほしいですね。
本当に聞きたいです。聞きたいです。皆さん、
ね。
体験談、ぜひ教えてください。
教えてください。ぜひ番組概要欄、しおりおのホームページ、EP カレッジの情報なども載せておりますので、ぜひこちらご覧ください。あと、メルマガのね、お話もちらっとありましたが、しおりおホームページからもご登録できますので、お待ちしています。
お待ちしてます。
佐々木さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は、秘書さんのためのキャリアアップスクール、EP カレッジの提供でお送りいたしました。